震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、私、元中学教師佐藤敏郎と、
女川駅から徒歩3分、水産業体験施設アガインステーションで働いています、私、阿部真知子が、
女川町から産地直送で皆さんのラジオにお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
ちょうどこの収録はお盆休みが明けたところですね、
はい。
そしてこの放送ではですね、まあ、子どもたちの夏休み もうそろそろ終わりというタイミングです、はい。まあっという間の夏でしたが、としちゃんはどうお過ごしになりましたか？
そうですね、熊本にも行ってきました、
はい
はい。まあ、熊本の学校関係者、教育関係者といろんな話をしてきました、まあ、支援に行ってるっていうよりも、はい、まあ、一緒にいろんなことを考えて、
うん、
まあ、私も勉強するような感じですけども、
はい
はい、とても実りのある、話ができましたし、
はい、
あとは地元大川でですね、
はい、
夏祭りがあるんですけど、
はい
はい、なんか私毎年司会をしてるんですけど
司会なんですね
そうなんですよ、はいはい、TBC 夏祭りでも出ましたけれども、地元の夏祭りにも出てるというですね
すごい、あの活躍の場がすごく広いですね、
はい、広いというかね、節操ないというか、うん、はい、大変楽しい夏休みでした、
はい
はい。
まあ、私はですね、はい、毎年1年に1回このお盆にですね、母方の実家、はい、まあ、おばあちゃん家なんですけども、大須にあるんですね、
はい、旧小松町、
はい、小松町の大須、小長川町から1時間で、うん、車で1時間で着くんですけれども、まあ、私いとこがいっぱいいまして、うん、そのお互い、まあ、大人になったりすると、まあ、結婚をしたり、うん、子供ができたりと、うん、いろいろなその人生の転機にあるわけですけれども、それなんかその1年の報告じゃないですけど、なんかみんな親族で顔を合わせてワイワイ楽しくバーベキューとかするんですよ。
それは大事なことだよね、
はい。なんでなんかその子供の成長とか、これまでいなかったその赤ちゃんとか、うんうん、そういうのも見れて、すごくなんかその、うん、いい時間を過ごさせていただきましたね。
いや、私は初任地が大須中学校なので、
はい、
結構馴染みがあるんですけども、懐かしいな。
そうなんですね、
大須中学校もね、はい、今年度いっぱいで統合になるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、懐かしいな、行ってみたいですね、またね、
まあ、そんなね、夏の思い出もあるんですけども、
はい、
まあ、それ以外の時間はまあ基本的にアガインステーションで働いておりました、はい。
もうアガインステーションお忙しでしたね、夏休みね。
そうなんです、お忙しでもありがたいですね、
はい。
特に8月前半に孤独のグルメという人気の漫画原作のテレビドラマで、まあ、女川が取り上げられたんですが、
はい、
まあ、その影響もあって女川はいつもにましてね、たくさんの人で賑わってました。まあ、一部の飲食店などがですね、まあ、何時間待ちとかなって、まあ、せっかく来ていただいたのに、なんかこうごめんなさいという状況もなってたんですけれどもね、うん、
まあ、でもね、美味しいものを食べたさにですね、並んでる人々、うん、
はい、
なんかすごい賑わってる感じですよね。
そうですね、
大にぎわいでしたね、女川は ね。TBC ラジオキーステーションに、あなたのラジオにお届けする女川なう佐藤敏郎の大人のたまり場。
最初のコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。
ここは津波が到達した地点なので、絶対に移動させないでください。もし大きな地震が来たら、この先よりも上へ逃げてください。逃げない人がいても、無理やりにでも連れ出してください。家に戻ろうとしている人がいれば、絶対に引き止めてください。今、女川町はどうなっていますか？悲しみで涙を流す人が少しでも減り、笑顔あふれる女川町になっていることを祈っています。そして信じています。2014年3月、女川町中学校卒業生一同。
今私はスタジオをちょっと飛び出しまして、女川町の江ノ島に来ています。というのも、今日ここでは、3年前から、当時私も教師として勤めていた女川中学校の生徒たちの発案で始まった命の石碑、その9番目となる石碑の建立が行われているということで、その現場にお邪魔しています。私の目の前には、当時から生徒と一緒にこの活動を進めてきた女川中学校の先生、今は東松島の大和二中の教頭をしております、阿部和彦先生。
皆さんこんにちは、 阿部和彦と言います。
そしてずっと関わってきた元女川中生と今は高校生ですけども、高校3年生の木村圭さんと鈴木元也くんに来てもらっています。
石巻高校3年の木村圭です。
石巻高校3年の鈴木元也です。
お願いします。
まあ、命の石碑というのは、東日本大震災の特に被害の大きかった女川町において、この高さの場所まで津波が襲ってきたんだということを1000年先の人にまで伝えようということで、町内各地に建てられている石碑のことなんですけれども、まあ、今日ここにいる方々たちがですね、中学時代に発案して始まった取り組みなんですけれども、このプロジェクトが始まった経緯なんていうのは、
中学1年生の最初の社会科の授業で和彦先生が、ふるさと女川のために何ができるかっていうことを考えてみようと話されて、それで私たちは夢中になって話し出したのがきっかけです。
なるほど、社会の授業、
はい、
4月一番最初の授業でした。それまでは小学校の復習をして中学校の勉強をこうするんだよという授業をするつもりだったんですが、私は何も思いつかなかったので、自分が分かんないことを子どもたちに聞いてみようと。そうしたら子どもたちは分かんないって言う、では中学校でこういう勉強するよっていう授業をしようと思ったんです。そしたら今圭さんが言ったように、自分たちはこうしたい、津波のことを伝えたいっていうことを言ってくれて、私が毎日教えてもらっている6年間だったなと思います。
なるほどね、まあ、考えてみればさ、社会の地理の一番最初ってだいたい身近な地域について学ぼうでしょ、はいはい、だから、まあ、あの時の女川の子たちにとってみれば身近な地域といえば、ね、こういうことだったんだなって俺すごく思うんですけど、
でも私たち大人はそうでしたが、子どもたちにはこのことを触れさせないようにしよう、それがいいことだと私は思っていました。
でも、はい、私も思ってました。
それを子どもたちは受け止めて、敏郎先生の俳句の授業もそうですが、本当子どもたちは前を見てるっていうのが、それを教えてもらった、
ね、
でそれを何をしようっていう時にこの授業になって、一つは責任になってるのかなと思います。
なるほどね。元也君はそのこの活動が始まった、最初の頃1年生の頃かな、そのことなんか覚えてますか？
自分はまだ最初は主要メンバーじゃなくて2年生の中盤あたりから参加した方なんですけど、みんなそれぞれの思い入れがあってこのグループ活動に入ってるんですけど、自分は家族もなくしてないし、家もほぼほぼ無事で旅館だけが流されたんですけど、そんな中でやっぱりこういう活動をしていくことの大切さ、大変さみたいなのはやっていく中で思いました。
なるほどね、はい、まあ、最初からみんながみんなやってたわけではないっていうことなんだよね。
最初はみんなでやったんですけど、それは案出しだけであって、その社会化が発展してって、
あ、なるほどね、
みんなが徐々に
いわゆるプロジェクトになった経緯の中で、
はいはい、
石碑のプロジェクトをやろうと、石碑を建てようと思ったのはどういう経緯なのかな。
三陸津波があった時に、その当時の町の人たちが、各浜の津波の最高到達点以上に、石碑を建ててて、ただそれが、建物の影になってたりとか、あと道路の拡大のために、高台から低いところに下ろされてたりっていう風になってて、
もうせっかく昔の人が作った石碑がうまく伝わってなかったってことをまず調べたんだよね。そうするとね、
はい、それでは正しい記録が残らなくて、また命が失われては同じような思いをしてしまうっていうことから、石碑を、高台に建てて、でしかもその石碑はそこから移動できない、移動しないように石碑に刻もうっていう風になりました。
で今の町の人とかも巻き込んで、今日もたくさんの人が来てくれましたけども、これからこの活動はどうなっていくんですかね。
ここだけにとどまらないでほしいですね。本当に自分らがこの活動を通して知ってもらいたいこと、伝えたいことっていうのは、命をこう助けることというか、災害から命を守ることなので、それは沿岸部じゃなくて日本、世界、いろんな人に当てはまると思うんですね。その命を守るってことをこの女川町とか この命を守る会っていう枠組みだけじゃなくて、そのより多くの人に知ってもらって、この命を守る大切さっていうのをみんなに知ってもらえたらいいなって思ってこの活動をしていく、
はい、でやっぱり俺なんかはさ思うに、こう高校生の君たちがやるっていうことがすごく意義があって、私の周りにいる大川の高校生とか、東松島の高校生がすごくね、みんなに君たちに刺激を受けて活動してるんですよ。そういうネットワークもできればいいなっていうふうに思っています。
今高校生が島の人とあの日に会ったことであるとか、復興の様子をインタビューしているところです。
一番あの時大変だったのが、あの避難して、それで停電、それから水道がもうダメになっちゃったんで、
津波見て、みんなが流れ物がこういっぱい流れてきて、海いっぱい流れてきて、うちから船からいっぱい流れてきて、海いっぱいなってる。
江ノ島のなんか津波が来た、地震になったらここに逃げるみたいなのっていうのは何個かあるんですか、やっぱり。
その当時で改まってきます。なかったんだよね。でもやっぱり高いところ
ができる。
この上の人たちはみんな高いところに、上に上がったんだけどね。
もともと家高いところにありますもんね、江ノ島大体ね。
ここの辺で一番低いところだもんね。
あ、ここら辺
は、このここだの、ここのところはね、今は打てないけど、
最初から備えてた感じ。
その辺が一番下だった、
じゃあ本当に下のとこだけで、
その時って渦水入ったっていう渦は、人住んでるところではね、なかった
です。ないですよね。人的被害もないんですよね。
それも被害はなかったんです。
じゃあ物がっていう感じです。船とか、
船だってね、あの小さい船はみんな丘へ上がってやるのもんね、それがみんなあれ津波にみんな壊されて流されるんですよね。あと大きい船はもう津波と、あの地震と一緒に、地震来たから津波来るっていうで、みんな大きい人間だから大きい船は大丈夫だと。
地震の被害ってのは結構あったんですか。
地震の被害はあったんです。うちはね、みんなどんどんもう曲がったり、まるっきり壊れたっていううちはないけどね。
最後にですね、ラジオをお聞きの皆さんに一言ずつお願いします。
女川は津波で何もなくなりました。多くの方々の命が奪われました。でも女川には子供たちがいたんです。この子供たちが私たちの力です。この子供たちが私たちの未来を作ってくれます。それを私はこの子供たちから教えてもらっています。宮城県にいる全ての子供たち、今から生まれてくる子供たちに全員こういう可能性があるんだと私は教えられています。私はこういう子供たち、今では私の先生ですが、子供たちに囲まれたこの6年間がとてもありがたいです。これからもよろしくお願いします。
はい、和彦さん、これ以上喋るとまた泣きそうですよね。いやもう本当ね、この高校生は中学時代に本当にね、この子たちもね、涙を流しながら、いろんな活動や話し合いをしていたのを私も思い出しました。じゃあ高校生、一言ずつ。
私たちの活動は多分自分たちがやるだけじゃなくって、もっと周りを巻き込んで、いろんな人と交流しながらやっていく活動だと思うので、今聞いてくれてる皆さんも共感できる部分とか、あの新しく分かった部分とかあったら、自分の周りの人に伝えるとか、それだけでも多分その風化っていうことを防げると思うので、そういうなんだろう、周りの人に伝えるっていうことをやってもらえたらなって思うのと、あとそういうのだけじゃなくって、普通にこう毎日挨拶するとか、会社の人とか学校の人とかと挨拶するとかっていうことは防災に多分つながっていくと思うので、自分の命を守ることにつながってくると思うので、そういうことを日頃からやってもらえたらなと思います。
元谷君。
はい、自分から言いたいのは、このラジオを聞いてる 高校生とかが、あ、この人たちすごいんだなくらいで終わらせるんじゃなくて、いや自分らも和彦先生と出会ってこのメンバーで震災に会って、うん、偶然たまたまでこういうことをしようって言ってこの活動6年間続けてこれてるわけなんですけど、別にこの震災がなかったりしたり、うん、その和彦先生と出会ったりしていなかったらこの活動はできなかったし、思ってるだけだったと思うんですね。でたくさん自分のしたいことをやりたいことをある高校生あると思うんですけど、それをできないで終わらせるんじゃなくて やろうとしてほしいですね。本当何の取り柄もない高校生なんですけ どあのそのこの活動に関わるみたいな、こう自分からなんかアクションを起こしたことで今のこの石碑の活動っていうのがあると思うし、これからの活動もあると思うので、何もしないだけじゃなくて何かこう中高生のうちにこうなんか動いてほしいっていうのはあります。なんかよく伝わらないんですけど
いやいや、ビシビシ伝わってきましたよ、ね、はい、今日はですね、この女川町江ノ島から元女川中の先生阿部克彦先生と、2人の高校生に、来ていただきました、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
女川ナウ
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオをお聞きの皆さんからのメール、ファックス、お便りを紹介したいと思います。
はい、じゃあ私から紹介しますね、はい、奈良県のミルク金時さんからいただきました。
奈良県からですね、
はい、ありがとうございます、はい、毎週家族揃って楽しく番組を聞いております。
家族で聞いてくれてるんです
ね、ありがたいですね。
素晴らしい家族ですねこれね、
奈良市も朝晩サウナ状態で大変暑いですが、女川はいかがですか、うん、この番組私たちの知らない女川の話題を聞けるので大変勉強になりますということです ね。
家族で勉強されていると、
はい、
ありがとうございます。まあ、女川もね暑かったですけど、はい、でもやっぱり東京とかの関西から来た人からすると、
はい、
ね、朝晩は過ごしやすいですねって言われますね、うんうんうん、これエアコンなしで寝れるねなんて。
そうですね、あの風が違いますからね、
はい
はい、リクエストをいただいてたんですが、こちらは後日あのかけますので、
はい
はい、お待ちください。
はい、それでは2枚目参ります、はい、女川町麦パパさんから、地元リスナーですね、敏郎先生、マッチさん、毎週ご苦労様です。
ありがとうございます、
ラジオは週に一度ですが、うん、町内のあれこれやネットでの情報発信などお二人とも女川のために走り回ってる姿にいつも感心します。ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます、
どっかでね見ててくださってるんですよ ね、
うんですね、
ありがとうといえば、はい、工事業者の皆さんですね。暑い夏の盛り、お盆だから、うん、休みだからとかあまり関係なく、うん、毎日町のあちこちで工事が進められています、うん、最初の頃はあちこちから聞こえる工事の音や重機の音がうるさいなと思うことも正直ありました、うん、があの音や大工さんのトントントンと、金槌を叩く音がするとただただありがたいなという気持ちになります、うん、ね、女川中学校の生徒でさ当時ね、はい、ガガガガガありがたい音復興へっていうね俳句を読んだ方がいいよね。あの土音はさ、ね、重機の音は復興のね、うん、のろしというか合図なんだなというふうにも思うんですよね、うんうんうん、はい、そして、
はい、
新しい我が家もやっと工事が始まりました。
お、うん、
ローンは苦しいですが持ち巻きをする日が楽しみです、
うん、
マッチの女川ニュースで告知してもらえるくらいに盛大にできれば良いのですが、
お、
かっこ笑いと、
ね、ぜひ教えていただければ私行きますので。
行きますよね、
はい、
文字拾ってきますよね、
文字拾ってきます、
はい、
でもおめでたいですね、
おめでたいですね、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。
おめでとうございます。では私から、
はい、
京都府の三つスターズよさのみんさんからですね、
はい、
佐藤さん、阿部さん、こんにちは。
こんにちは。
気づけば今月8月中に震災から2000日を迎えますね。
ああ、そうなんだ、
うん、私がリスナーである地元の京都府丹後地域の FM 丹後でも女川 FM の番組が流れています。
ほう。
で、別のリスナーさんで青春18切符の旅をされている方がいらっしゃるのですが、 この夏にも18切符で女川へ出かけるそうです。ラジオと青春18切符が遠く離れた女川町と京都の丹後地域をつないでいると思うと本当嬉しくなりますね、ということでいただきました。ありがとうございます。ちなみにですね、この別のリスナーさんなんですが、まあ、お盆の期間中に女川を訪れたのを、まあ、ツイッターで確認をしています。女川 FM
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、まあ、ちなみに青春18切符は普通列車だけ乗り放題の切符です。このね、京都から女川は2日間、20時間弱かかるそうです。
そう、やっぱりこれは青春時代のね、はい、若いからこそ、そのなんだろう、うん、普通列車で来ると、ね、うんうんうん、時間かけてもね。
なるほどね、20時間ってすごいですね。
でもさ、この青春18切符っていうのは、はい、これはね、歌があるんだよ、青春18という歌が。
え、歌
あるんですよ、まあ、フォークソング好きの、ね、はい、皆さんならわかるかと思いますけども、で昔ね、ポピュラーソングコンテスト、ね、はい、ポップコンっていうね、コンテストがあって、
はい、
あのそこで世界歌謡祭グランプリみたいなのがまた行くんですよ、そこで入選すると、はい、
うんうんうん、
中島みゆきさんとかさ、はい、ね、世良政則さんとか、ね、そういう人たちを輩出した素晴らしいコンテストで、
うん、
ある時あのアマチュアの人がね、世界歌謡祭グランプリを取ったんですよ。
お、すごいです ね、 ね、
伊藤俊博さんがね、さよなら模様っていう曲でグランプリを取りました、はい、うん、その伊藤さんっていうのは、はい、当時の国鉄、今の JR ですよね、はい、国鉄職員だったんですよ。ということもあり、はい、青春18というキャンペーンソングを作って、
なん
か電車の中で歌ったりしてたみたいですよね。結構ヒットしたみたいですよ。
初めて聞きました、
ね、ちょっと聞いてみますかね。
あ、
伊藤俊博さんの、今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤俊郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうかと、
はい、
今日はあの女川命の石碑の高校生登場してもらいましたけども、
はい、
やっぱ彼の中学時代からの活動私知ってるだけに、うん、なんかそのたくましくっていうか頼もしくなったなっていうふうな思いをとてもしました、
うん、
これからもなんか、まあ、私にできるっていうよりも彼らをしっかり見守っていきたいなっていうふうに、うん、思っています。
ね、
はい、これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp ファックスの場合は022-774-1474 022-774-1474までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤俊郎と
阿部真知子でした。
それでは皆さん、今週も頑張って。